同じき20日余りなのか、先の右大将宗盛の今日現実追悼のために東国へすでに門出と聞こえしが、入道小国異例の見心地とてとどまりたまいぬ。あくる20日余り8日より重病を受けたまえりとて、教授六原諏訪失ることをとぞささやきける。入道小国病つきたまいし日よりして、水をだに喉へも入れたまわず、身の内の熱きこと火をたくがごとし、伏したまえるところ四五軒がうちへいるものは熱さ耐えがたし、ただのたもうこととてはあたあたとばかりなり、少しもただこととは見えざりけり、比叡山より千住の水を汲み下し、石の船にたたえて、それに降りて冷えたまえば、水おびただしく湧き上がって、ほどなく湯にぞなりにける。もしや助かりたもうと家計の水を任せたれば、石や黒金何度の焼けたるように水ほとばしって寄りつかず、おのずから当たる水はほむらとなって燃えければ、黒煙電柱に満ち満ちて炎を渦巻いて上がりけり、これや昔宝蔵僧図と一子人炎王の将に赴いて、母の症状を尋ねしに炎王哀れみたまいて、極卒を愛添えて消熱地獄へ使わさる。黒金の門の内へ差し入れば、流暢何度のごとくに炎空へ立ち上がり、多百余順に及びけんも、今こそ思い知られけれ。平家物語巻6、入道死去です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は木曽義仲の反平家の動きを知った平家側の反応と、それに続く源氏側のさらなる動きを取り上げました。東国の頼朝、木曽義仲に続いて、さらに河内、九州、四国と各地で反平家の動きが加速していきます。いよいよ清盛の子である平の宗盛が東国、北国の源氏の勢力を打つために出陣することになりました。ところがその時、あの清盛の身に異変が起こります。それでは本文を見ていきます。同じき20日余りなのか、同じく2月27日、先の右大将宗盛の今日現実追悼のために東国へすでに門出と聞こえしが、前の右大将である平の宗盛卿が源氏を討つために東国へまさに出発すると噂があったが、入道小国異例の見心地とてとどまりたまいぬ、清盛入道の調子が優れないということで出陣は中止となった。さあ、あの清盛の体調に異変が生じてしまいました。続きを見ていきます。明くる20日余り8日より重病を受けたまえりとて、明けて28日から清盛入道が重病になりなさったということで、京中六原諏訪失ることをとぞささやきける。都中六原でもそれ見たことかと人々がささやきあった。さて、この部分はこれまで悪行を重ねてきた平家がその報いを受ける時が来たと人々が感じたというわけです。続きを見ていきます。入道小国病つきたまいし日よりして、水をだに喉へも入れたまわず、清盛入道は病になりなさった日から水さえ喉に入れなさらない。身の内の熱きこと火をたくがごとし、体の中が熱いことはあたかも火を焚いたようだ。さて、清盛のかかった病というのは激しい熱病だったようです。清盛の熱病の凄まじさが語られていきます。伏したまえるところ四五軒がうちへいるものは熱さ耐えがたし、清盛入道が伏していなさるところの周囲四五軒に入るものは熱さが耐えがたい。さあ、四五軒というのは長さの単位です。一軒が約 1.8 メートルですから、四軒だと 7.2 メートル、五軒だと9メートルです。それほど離れても清盛の体から発する熱で熱いという状態です。ただのたもうこととてはあたあたとばかりない。ただ清盛入道がおっしゃることは熱い熱いということだけである。少しもただごととは見えざりけり、全く普通の病気であるとは見えなかった。比叡山より千住の水を汲み下し、比叡山から千住という井戸の水を汲んで持ってきて、石の船にたたえて、それに降りて冷えたまえば、石の水槽にためて清盛入道がそこに浸かりなさったところ、さあ、高熱を冷ますために水に入ろうとしています。水おびただしく湧き上がって、ほどなく湯にぞなりにける。水が激しく湧き上がってすぐにお湯になってしまった。なんと水がお湯になるほどの高熱です。もしや助かりたもうと家計の水を任せたれば、もしや少しでも苦痛を和らげる助けになるかと家計から水を引いて浴びせると、石や黒金何度の焼けたるように 水ほとばしって寄りつかず、石や鉄を熱した時のように水がほとばしって寄りつかない。さあ、まさに焼け石に水という状態です。もう現代学から見たらありえないとわかる描写ですが、非常に印象的な描写です。おのずから当たる水は炎となって燃えければ、稀に体に当たる水は炎となって燃えたので、さて、水が燃えるという、もはや科学を超えたレベルの現象が発生しています。黒けぶり電柱に満ち満ちて炎を渦巻いて上がりけり、黒い煙が屋敷中に充満して炎が渦を巻いて昇った。さて、ここからこの炎の凄まじさを、地獄にいる母を法華経の力で救った宝蔵僧図という人のエピソードを通じて説明します。これや昔宝蔵僧図と一し人、これは昔宝蔵僧図と言った人が、炎王の将に赴いて、閻魔大王の正体で地獄に赴き、母の症状を尋ねしに、亡くなった母が輪で転生したところはどこかと問うたが、炎王哀れみたまいて、閻魔大王がその親思いの気持ちを哀れんで、獄卒を愛そいて小熱地獄へ使わさる。獄卒を連れて母のいる小熱地獄へ使わされた。黒金の門の内へ差し入れば、鉄の門の中に入ったところ、流昇何度のごとくに炎を空へ立ち上がり、流星のように炎が空へと昇って、多百有順に及び剣も今こそ思い知られけれ、ものすごい高さにまで及んでいたということも今思い出される。さあ、まさに地獄の炎に焼かれるような苦しみを味わっている清盛です。清盛は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。同じき20日余りなぬか、先の右大将宗盛の今日、現実伊藤のために東国へすでに門出と聞こえしが、入道小国異例の見心地とてとどまりたまいぬ、明くる20日余り8日より重病を受けたまえりとて、今日中六原諏訪失ることをとぞささやきける、入道小国病つきたまいし日よりして、水をだに喉へも入れたまわず、身の内の熱きこと火をたくがごとし、伏したまえるところ四五軒がうちへいる者は熱さ耐えがたし、ただのたもうこととてはあたあたとばかりなり、少しもただごととは見えざりけり、比叡山より千獣の水を汲み下し、石の船にたたえて、それに降りて冷えたまえば、水おびただしく湧き上がって、ほどなく湯にぞなりにける、もしや助かりたもうと家計の水を任せたれば、石や黒金何度の焼けたるように水ほとばしって寄りつかず、おのずから当たる水は炎となって燃えければ、黒煙電柱に満ち満ちて炎を渦巻いて上がりけり、これや昔宝蔵僧図と一し人、炎王の将に赴いて母の症状を尋ねしに、炎王哀れみたまいて獄卒を愛添えて小熱地獄へ使わさる、黒金の門の内へ差し入れば、流昇何度のごとくに炎空へ立ち上がり、多百有順に及び剣も今こそ思い知られけれ。本日の授業はここまでになります。